就活ポッドキャスト、朝日新聞ニュースの使い方。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、ゲストをお招きしてますよ。千葉商科大学准教授で働き方評論家でいらっしゃいます常見洋平さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
常見さん、本当にいつもご愛聴いただきましてありがとうございます。
いや、本当に会いたくて会いたくて震えてましたよもう夢のようですよ。なんかまるでオールナイトニッポンに出演するかのような。
いや、そんなご大層なもんじゃないんですけどね。
いや、本当いつもね、朝日のポッドキャスト楽しみにしててね。しかもこのメディア界三大大輔の一人、津田大輔古田大輔、そして神田大輔のね、神田さんと共演できて嬉しいですよ。本当に
とんでもないです。本当にね、ついにですね、出ていただけたってことで、こちらも感激なんです。でやっぱりもう常見さんにお越しをいただいたからには、はい、これね、今日お話ししたいテーマということになりますと、就活、就職活動ということになるんですけれども、はい、何の話からね、しましょうかね。
まあ、まず気になる今年の就職戦線というかね、そのあたりの話をしていきたいと思うんですけれども、
どんな風になってますか。
ちょっとここでまず皆さんに言いたいことがあって、はい、私に関する取材依頼でもそうですけど、何かと就職氷河期再来と叫びたがるんですよね、メディアの方ってね。で、非常に今こう、一部の業界で、特に例えばエアラインですとか鉄道だとかで、採用数の激減ですとかね、あるいは旅行会社もそうですけれども、そういったことが起こっているというのはあるんですけれども、やっぱりこう冷静に見るべきだなということで、確かに求人倍率ですとか採用見通しも悪化しているようで、実は業界ごとにだいぶメリハリがあるんですよね。
業界によってその違いがだいぶある。
はい、やっぱり特にこのコロナでますますなんですけれども、ここ数年やっぱりですね、IT 関連といいますかエンジニア関連の採用熱は大変強いなというところがありますしね。でそしてこういう状況だからこそ優秀な人を早めに囲み込みたい、優秀ってことは安易に使いたくないんですけれども、ということで、実はやっぱりこう2月段階でですね、内定が出ている人ってやっぱりここ数年の中でかなり多いなっていう状況になってるんですよね。
2月の段階で。
そうです。だから本当は今の就活に関する、いわゆるルールはね、政府がやってるんですけれども、本当は3月に採用広報活動解禁、6月に選考開始なんですけれども、通年採用ですとか早期選考という名のもとにですね、インターンシップ、昨年の夏ですとか冬のインターンシップにこう参加してた学生にどんどん内定を出すみたいな動きが起きているということでですね。なので結構怖いのは、就職氷河期だからしょうがないやだとか、いやどうせやってもねっていうふうになるのが怖くて、冷静に見るとやっぱりちゃんと求人はあってということでね、そこはちゃんと見るべきだなというふうに思いますね。
求人をしているところとしていないところでも随分その違いがあるということですね。
そうですね、
はっきりしてる。
ありますし、実は企業も見切り発車的に採用活動してて、そもそも論で言うとですね、ここ数年といいますか、この先も、本当はむしろ採用氷河期なんですよ。
採用氷河期、
はい、やっぱり若者が減っていく、大学生の数はそんな減らないんだけれども、若者減っていくし、大学生の数減らないって言ったけど、エリアですとかによっては大変メリハリがあるわけなんですよね。減る数が増えてるエリアもあるわけでということで、基本的にこう若者を取りたいという企業の採用熱は強いと。だけど最終的には採用数だとかスケジュールが決まらないままですね、採用活動をこう見切り発車しているっていう企業も結構多くてですね、だからリクルートキャリアさんが発表した採用見通し調査だとかでも結構ですね、採用人数増える減るだとかは、増える企業が減って減らすっていう企業の方が増えてしまったんだけれども、一方で多い選択肢が未定であるっていう、ことで、結構未決定のまま採用、最終的な採用数未決定のまま見切り発車しているということで、採用の熱はとても強いなと見るべきだなと思いますね。
とても強いんですね。
はい、強いなっていうところですね。はい、
あと何ですか、そのさっきのエリアによって違うっていう話なんですか。
はい、やっぱりですね、こういうこと、これ実はコロナの影響も大きいんですけれども、まずやっぱり最近ね、東京から東京の人口減ってるぞみたいな議論があるんですけど、基本的にやっぱり一極集中が進んでたじゃないですかってことで、であとこういう時期にやっぱり U ターン I ターンで取らないといけないっていうね、企業もあるんだけど、今コロナで動きが結構滞ってると。一部もちろんそれオンラインでこう完結できるようになったんだけれどもってとこでね、なのでやっぱりこの時期になんとか取りたいだとか、やっぱりそもそも地元に若者がいなくなってるみたいなエリアもあってね、そのあたりの期間っていうのはありますよね。
朝日新聞ポッドキャスト、
朝日新聞ポッドキャスト、 ニュースの現場から、世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト、ニュースの現場から。
じゃあその地方の方がその就職採用熱っていうのは高いんですか？
結論から言うと高いですが、危機感も強いです。
危機感も強い、う
ん、どっちが高いとは言えないんですけど、地方は構造的になかなか問題があって、
あ
やっぱり実は大学進学の段階、そして就職の段階で地元から若者がどんどんいなくなっていくんですね。で文科省の方でも東京一極集中是正しようということで、まあ、東京都内の大学の、ね、定員をとても厳格化するぞみたいな動きだとかあったんだけれども、なかなか結構厳しい状態になっていて、やっぱりなんとかですね、やっぱりこう特に地方の国公立大学は、まあ、旧帝大といわれる大学じゃなくても非常に就職強いんですよね。
なるほど。
なので例えば東京の会社に取られていくみたいなリスクっていうのは非常に感じていますよね。
このコロナでいろいろな変化が起きましたよね、
はい、
それこそ例えば今大学の授業なんていうのは、まあ、なかなか対面でできなくて、オンラインということになったと、はい、でオンラインになった場合に、うん、その地方の大学ですね、はい、これは基地と出るのか京都出るのか、これどうなんでしょうね。
両方に聞いてくるってとこですね。実はだからそういった意味で、実はまさに朝日新聞もそういった問題提起を、ね、10年以上前からされてたと思うんですけれども、うんうん、地方の学生ってやっぱり今までとってもお金がかかってたんですね、就活にね。
ああ、交通費とか。
そうです、うんうん、以前だから、まあ、まさにね震災から10年ですけど、震災の年に東北応援企画でボランティアでこう東北の大学でですね講演するぞってツアーで行ったことがあるんですけれども、
そうですね、
でその時にちょうどだから僕がまあゲスト講演で、しかも地元の学生も出るぞみたいな形でね組んでいただいたんですけれども、うん、まあ、まさに弘前大学に行った時にね非常に印象的だったんですけど、僕たちはもう札幌行くにも東京行くにも覚悟をしないといけない、頑張りましょうというふうに ね後輩に呼びかけていて、やっぱり福島大学にお邪魔した時もそうでしたけど、やっぱりどうしてもこうね地元の求人にも限りがあるので、深夜バス夜行バスに乗って行きましょうみたいなね流れになってたと。まあちょっと話長くなったけれども、そういうことで交通費がかかる、時間移動の時間がかかるみたいなことがあったんですけど、それがオンライン面接になると解消されたみたいなとこがあったんですけど、一方でやっぱりですねちゃんと来てくれよみたいなところですとかがあって、まあその時にやっぱりこう移動ってものがそもそもしにくいよねですとか、まあそういったこともあってですね、まあ両方に出てるなというふうに思いますね。
なるほどね。だからそこの両方のバランスを見ながら、でもなんかそこでこう勝ち馬に乗るみたいな風にしようと思ったらどうすればいいんですかね。
やっぱりそこで言うと、でも、とにかく情報戦ですね。昔も今もですけどね。どこがオンラインで採用でやってるのかですとか、まあ、去年も、まあ、本当に緊急事態宣言があり、急激にこう世の中変わったわけなんですけど、まあ、経団連企業でも確か6割の企業が、面接、初期段階の選考から最後まで、説明会から最後までですね、オンラインで完結したって会社があってですね。
結構多いですね。
そうです。結構な割合ありましたんで、で実際私の教え子も、全部最初から最後までオンラインでね大手企業の内定を取ったって教え子がいてですね、
はあ、それすごいですね。そうなってくると地方にいることのデメリットってだいぶ少なくなるじゃないですか。
そうです。そこはある。で実はこれ企業にとってもね、ここ数年売り手市場だったってのもあるんですけど、やっぱり地方大学って本当は、まあ、採用用語で言うと攻めたかったんですよね。
攻めたい、
やっぱりこう地方に実はよく大手の人事と話しているとね、所詮自分たちは都心の例えば大学に通っている話のうまいやつしかリーチできてないんじゃないかみたいな。
なるほどね。
で地方イコールそうだってレテラリーをしてるわけじゃないんですけれども、やっぱりこう地元の大学でよく学びよく遊ぶという大学生らしい生活をしてね、やっぱりこう若干不器用かもしれないけれども、でも伸びそうな学生取りたいということでね、実はコロナ前も総合商社が全国での説明会を開始したりだとか、地方にアプローチする動きってしてたんですよね。でそこでこれで地方にアプローチできるぞってところはあって、確かに一方で地元企業は戦々恐々としますよね。
ああそうですよね、やっぱどこの地元にもそこのその優良企業というか地盤を持っている大きい企業ってありますよね、
は
い、
あります、
はい、そういうところは逆に東京や、まあ、大都市の企業に学生を取られちゃうと、
そうその危機感っていうのはありますよね、やっぱり。で、もともとこれまたね、 いわゆる地元 の、 あの国公立大学というのも、うんうん、意外にそのね、元々のその県から入学してないんですよね。これちょっと調べると分かるんですけど。
そんなもんですか。
そうです。
へ、
まあ、例えばそうだね、僕の地元の北海道大学って、はいはい、昔も今も大体半分ぐらいは道外と言われててね、
なるほどね、
というのがあったりだとか、実は各エリア の、 あの定大じゃないあの国公立大学でも、はいはい、意外に県外から来ててね、で元々その人たちっていうのは就職と同時に出てくリスクっていうのがあるわけですよ、
ね。まあ、それはそうですね、
はい、
う
ん
う
ん
う
ん、そのあたりでいかにこう取っていくかってことの実は人の争奪戦はずっと起こり続けているということですね。
じゃあそれがいよいよそのコロナでなって、はい、その、まあミーティングなんかですねネット越しに行えることになったことによって、うん、さらにそのこう傾向がこう大きく強くなりつつあると。
そうです、それあります。
朝日新聞ポッドキャスト。
さて、あの就活ポッドキャストを聞いてくださっている就活生の皆さんにお得なお知らせがあるということですね、篠原さん。
はい、朝日新聞社の就活キャリアアドバイザー篠原真希子と申します。概要欄にある URL から、うん、朝日新聞デジタルの就活割にご登録いただくと、うん、就活に役立つプレゼントをしたいと思っています。
お、どんなものなんですかね。
はい、まず一つ目がですね、うん、就活の新定番自己 PR 動画の攻略ポイントということで、今ですね就活がオンラインになって自己 PR 動画という課題を提出する企業が増えてきたんですね、うん、でそのコツ突破するコツですとか、うん、カメラ写りを良くするポイントなどなど、うん、オンライン面接にも役立つ10個のポイントをまとめました。
なるほどね、まあ、3つあるということなので得点まだ2つあるんですけれども、
そうですね、
それはあのまた次回告知させていただくということで、
はい、はい、皆さんの就活がうまくいくように応援しています。それではまた次回お会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahipodcast 朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。